逃げ切ラジオ、
逃げ切ラジオ。
はい、皆さんこんにちは。逃げ切ラジオ第5回目の配信となりました。司会は私、大川良平でお送りいたします。そして
第二次劇場1年目の橋本俊介です。
第二劇場2年目の長野孝明です。
7年目の宮前亮です。
はい、今回はこのメンバーでお送りいたします。さあ、というわけで今回メンズ揃いでございますが、長野さんは、昨年同じ阪大の劇団無風館から、
はい、
そして橋本さんは今年神戸大学の蜂の巣座からそれぞれ、二劇の方に入ってきたわけですけれども、まずじゃあ長野さんからちょっと聞いていこうかな。なぜその卒業という引退してその後こっちに来ようと思ったきっかけみたいなんてあるんですか？
無風館時代に引退した後は演劇活動は一回終わるって形なんですけど、それからもう少しだけ演劇がしたいなと思って、でそのタイミングで、第二劇場さんの新館公演、ちょっと題名が出てこないんですけれども、
なんだ
BKTV ですね。
それですね、
はい、BKTV を見て、ああいい劇団があるなと思って入ってみようかなと思いました。
どうもありがとうございます。はい、どうですか、その入る前と入った後でなんか印象とかって変わったりしますか？
あ、第二劇場のですか？
そうです。
そうですね、なんか思ったよりもラフな団体というか、なんか阪大の劇団が思っているよりも人数がやっぱり多くて、でなおかつ結構日常的なところで結構みんな関わっている劇団だなっていう気がしましたね。演劇活動というよりかは日常的ないろんなイベントをたくさんやるような団体に感じました。
確かになんか結構年齢層がうちは本当に広いので、ある意味なんかこう新しい家族みたいなね、そういう感じもするのかなと。 そして、橋本さんは今年から入ってきてくださったわけですけど、どうですか、同じその入る前の二劇と入った後の二劇、なんかイメージ変わったりしました？
まあ、僕は結構想像通りだったっていうか、その、まあ、ここの二劇に入る前も劇団訪問等で何回も二劇さんにお邪魔させていただいたこともありましたし、
制作の仕事をねされてたんですよね。
そうですね、まあ、それでやっぱり一回なんか稽古っぽいことにも混ぜられたこともあったので、
大変失礼いたしました。
いやいや、それは大丈夫なんですけど、あれが逆にあれが楽しかったので入ったっていうところもあるので、でまあ、あとはやっぱり家が近いので、やっぱりあの演劇続けていくのでもやりやすいかなって思って入ったっていう次第ですね。
なるほどな。ということですが、宮前さんいかがでしょうか？
いかがでしょうって、どういうこと、その彼らが入った理由
じゃあ宮前さんが演劇入った理由は何ですか？
あ、そこですよね。
はい、
僕は、いや、気づいたらいたとしか言いよう。あ、まあ、でも、あのね、一番、そして僕、中学ぐらいから演劇をやってたんだけど、一番、その大学の演劇サークルの中で、ああ、俺がやったことないことやってそうだなと思ったからですかね。
入る前に見たその二劇のお芝居ってどんなやつだったんですか？多分もうこの辺になると全く知らないと思うんですけど、宮前さんどんなの見たのかなって思って。
僕、黄昏ロンドって、だから黄昏なんか、ね、黄昏サンド、黄昏ロンド、黄昏ボンドってなんか何回もやってる作品で、はい、その作品を新刊でやるとめっちゃ新人が入るみたいな、ジンクスがある。その作品
を
やっていいと思う。大体時期的にそんな感じ。見た感想はマジでなんかモヤモヤしたし、俺もやもやしたってアンケートに書いたし、いやこの劇団俺入んねえだろうなみたいなめっちゃ思ったんだけど、
入っちゃいましたね。
入っちゃったっていう、なんか本当に意味わからんかったなっていう感想です、新刊に関しては。
長野さんは BKTV のなんか印象というかどうですか？
BKTV の印象ですか、
うん、
そうですね、なんか頑張ってるんだけど切ないな、そう、俺抽象的なことしか言えないんですけど、
はい、
なんかすごい世界が小さいんですよ、二劇の芝居って大体、俺が思う感じですよ、
はいはいはい、
とても小さい世界で、なんか人がとても頑張ってるな、でもなんかちょっと報われないなみたいな、メッセージとか伝わってこないと思うんですよ、見てても伝わってこないんだけど、ちょっと切ないなってなんとなく思えるような芝居で、それでもみんなが頑張ってるみたいな、そういうなんか人間が頑張ってる様子が素敵だったと思います、 BKTV は。
うん、 橋本さんが最初に見たのは何ですか？
そうですね、僕はもう2年前に千田くんが高校の先輩後輩関係に当たるので、はいはいはい、まあ、その千田くんが出てるということで、まあ、2年前に地獄という、まあ、岸川さん、あ、それこそ岸川さんじゃない、その大川さんとか千田くんの新人公演ですね、
出てましたね、
一番最初に出てた公演を拝見させていただいたのが最初ですね、はいはいはい、やっぱり印象として一番残ってるのはもうこのメンツじゃないと絶対に打てないなって感じたのをすごく覚えてます
はいはい、
もうなんかそのキャラ他それ以前にも何劇団か拝見させていただいた時に、うん、やっぱり、まあ、当時は蜂の巣座でメンバーでやってたんで、蜂の巣座のメンバーで僕らがこの劇やるんだったらこの役はこの人がやるだろうなとかそういうことを考えて毎回終わった後に考えたりしてたんですけど、うん、地獄を見た時にいやこれこのメンツじゃないと絶対打てないだろうって思って、まあ、そういうところにやっぱり宮前さんの脚本にもすごい魅力を感じたのもやっぱり正直あります、うん、あとはやっぱりあとその BKTV のは多分長野さんが見られたのは春の特別編の方なんですね、
そうですね、はい、
僕はその前の1本目を見せてもらった
んです、2回やりましたねあれも、
そうですね、それの時もやっぱり特に大川さんと千田くんの掛け合いとかがすごい印象的でしたし、
なかなか大変でしたけれどもね、
まあ、であの時もやっぱり音間さんの脚本にもやっぱり魅力を感じて、まあ、その2人がやっぱりクリエイターとしてすごく面白いなっていうので、やっぱり蜂の巣さんはやっぱり既存脚本がやること多かったのでオリジナルに挑戦してみたいなっていう思いもあって入ってみたっていうところもありますね、
そうですね、せっかくなんでね、神戸大学の演劇事情みたいなのも聞いていけたらなって思うんですけど、神戸大学には劇団はいくつあるんでしょう、
まあ、一応、普通に劇団としてあるのは自由劇場さんと我々蜂の巣座の2団体になりますね、はいはいはい、まあ、ちょっとあと ESS とかもあるんですけど、まあ、そこはちょっと今回は、うん、まあ、やっぱり主な2劇団で特徴的なのはやっぱり自由劇場さんはすごいパフォーマンスとかダンスとかそういうのやっぱりショーとしての劇、
まあ、エンタメ寄りっていう感じですよね、
でそれに対してやっぱり蜂の巣座っていうのは会話劇を中心にした劇団なんで、まあ、そういうところはちょっと二劇さんとも近いのかなっていう、やっぱり会話っていうものが中心に置いかれていくっていうのは近いところがあるのかなと思って入ってみたってところもありますね、
で実際はどうでしょう、
やっぱり実際一番僕がやっぱ二劇に魅力を感じてるのはやっぱキャラクターだと思うんですよ、やっぱり各々のキャラクターっていうのがしっかり作られてるし、もうその役者さんっていうその役者さんの癖っていうのも本来の劇団であればなんか癖はなくした方がいいっていう劇団も結構多いじゃないですか、それに対してやっぱり二劇はその癖は十二分に生かしていこうっていうそのスタンスが僕はすごい好きで、やっぱりそのさっきほど地獄の時にもあったそのこのメンツじゃないと打てないっていう二劇じゃないとできないことをやってるっていうのがすごく僕はそこにすごい魅力を感じますね、
確かにね、結構うちの劇団ってその日常からいろんなネタを引っ張ってきて脚本に書いてあるっていうことが結構あるので、こうなんか台本読んでるとこれあいつの話やんけみたいなのがちょこちょこね出てきたりもしますね、さあという感じで第二劇場は、現在、まあ、次回公演に向けてね準備を進めております、ということで次回の、ジョン・ツマールの密室、この作品どういう、お話になっているのか、脚本そして演出を務める宮前さんに語っていただきたいと思いますがすごく語りたくなさそうな顔をしている
考え中、
う
ん、どういった作品かってことですね、
じゃあ考えてる間にちょっと役者の二人の話をねお伺いしようかな、長野さんどうですか、はい、今回出てみて、
出てみて、あ、練習してみてって、
長野さん、ね、じゃあ、はい、どんな役どころなんでしょう
難しいことを役どころですか、
いやーみんなよりかはちょっとなんか難しいな、どうしたらいいかな、まあどちらかというと展開はちょっと回す方な気がします。みんなよりもちょっとだけ物事を知ってるかな。うん、俺より知ってる人はいるんですけど、うん、それちょっと知ってて、でちょっと意地悪な人ですからね。うん、で、やっぱり俺が思うにこの脚本は結構世の中のなんか ソーシャルネットワークとかそういうなんかいわゆる匿名性があるあの世界観で。なんか悩んでる人とかそういうことに増えてるような気がするんですよその中のちょっ とパソコンにかぶれちゃってなんか、人をむやみにちょっと傷つけてしまったりうまく利用してしまってる心のない人なのかなって思いながら演じております、
なるほど、ということですが宮前さんいかがでしょうか、
あ、そうですね
考えてました、
いや考えてない、
はい、
まあどの話かっていうと選択がトイレに閉じ込められて出られない話なんですけど、
ざっくりしてるな、
そのそうですね、さっき言ってた地獄って2年前かな、
そうですね、
そうですね、僕は脚本演出して 千田くんとか岡くんの世代がのデビュー公演だって、 それも千田くんが風呂から出られない話で、そう、なんかやっぱでも僕にとってその密室というか、なんかそこから出られないっていうのがめちゃめちゃ一つ創作をする上でのテーマというか、
あの猿の衛星もそうでしたよね、
早川さんが部屋から出られない話、うん、でそれで言うとさっき俺が新刊で見たっていう黄昏サンドも主人公が部屋から出ない、出られないかどうか分かんないんだけど出ない、やっぱりなんかそこは絶対逃げ気に影響を受けてる部分は絶対に俺あって、うん、さっきのその小さな世界の話を、世界観が小さい話が多いって言ってたのと一緒で、はい、やっぱりなんかまあなんかついにタイトルにも密室つけてしまうぐらいには、あもう俺って密室が好きなんだなっていうのを自覚したのが今回ですね。はい、
今回でも結構逃げ気としては出る役者の数って多めじゃないですか、どうなんでしょう。
多いと思います、一番多いかなと、俺が使う中では一番多い気がする。
どうですかその役者の数というか、多いことでなんか苦労したりとかってやっぱあるんですかね。放送事故になりますね。
はい、ラジオ何秒休んだら放送事故だっけ。
あのた、これ5秒。
危ない危ない。危ねえ。あ、そうなんだ。
そう、あの悩むのはいいん
です。あ、じゃあ、うーんとか言っとけばよくない。
そういうわけでもないんです
。うん。まあ、人数多くて困ることはないかな。別に。むしろ、人がたくさんいる方が、お話も展開していくし、なんかそのキャラクターも活かしやすいんじゃないですかね。だから、まあ、逃げ気はもっと人をたくさん出すっていけばいいと思いますけども。
今んとこだから宮前さんは毎年今新作というか書かれてますよね。こうどうなんでしょう、その代に入ってきたそれぞれの新人がまた新しくメンバーに加わって作品に参加していくわけですけど、その代それぞれの特色みたいなのって何かありますか。
まあその地獄やった時の今3回生世代かな、
はい、我々です、
ね、大川くん世代はまあ達者だなとめっちゃ思ったね、入ってきた時にマジでなんか
達者、
うん、うめえなと思った本当に、
うん、
なんかあこれはちゃんと使わねばみたいな感じがすごい、もう入ってきた時点でキャラクター出来上がってたし、なんかまああそこはうまい世代だなと思いましたね。でその次の早川さんとか森ちゃんの世代は、うん、なんか自由だなっていうか、なんか
確かに、ね、
好きに好き好きにやってるねっていう感じがすごいしたし、人とってなんか人間性もそんな感じ。逆に今年の人はまだ僕全然つかめてないというか、どんな人なのかよくわかんないし、神戸大学から来た橋本くんのようにマジで変な経歴を持った人がいて、いろんな、
まあ、確かに
そうそう
多様ですよね。だからこう、うん、1回生ずらみたいな感じじゃなくて、1回生2回生陰性もいてうんぬんかんぬんみたいな感じで、
そうそう、だから未だに分かんない。だからちょっとあれだね、まだ眠れるし、眠ってないけど正体分からずというのが今の中の子に触れるの忘れてたわ、
はい、
さっきの森ちゃんと同期、
森ちゃんと同期です。
あそうね、なんかそんな感じがしないので
だそうですが、長野さん。
まあそうなんじゃないですか、
ね。てかだから逃げ帰る前にも何回かやったもんね。
そうですね。学校建てかなんかで。
そうだし、あの小学校一緒だから。
そうなんですよ。
そう
小学校一緒なん
で。まあということは地元も一緒。
一緒です。
ですね、
うん。何県ですか。
石川県です、
ね。石川県。
ボケそうになったけど石川県。
ボケないでください。ここはここはボケないでください。橋本さんから見て、
はい、
じゃあ今お話にちょっと出ましたけど、うん、同期逃げ気同期のみんなってどう映ってますか。
そうですね、やっぱりまあやっぱり一番はこれは同期だけに関わらずもう逃げ気全体に言えることなんですけど、やっぱり各々のキャラが濃いっていうか、でもその濃さがすごくいいっていうか、役者としていい味を出してる、まあ、前回公演のしおりでです、もうやっぱりその各々のキャラっていうのがすごく立ってたし、やっぱりみんなちゃんと考えてくるんですよね、キャラクターを、うん、考えてきて、やっぱり僕とかちょっと前回公演の時ちょっと2週間ぐらいちょっと稽古に行けなかった時期があったんですけど、その時にめちゃくちゃ伸びたことがいて、何をやったんだ練習でっていうぐらい本当にもうすごい伸びたりとか、もうその初心者であるとか経験者であるとか全然関係なくて、もう一人一人がやっぱり自分を持っているので、そこがやっぱり全体的な逃げ気の魅力なんじゃないかなって僕は感じてます。で特にやっぱり今年の子らっていうのはやっぱりしおりの時もしっかりしてるし、やっぱりそうですね、まあそれは役者だけじゃなくてスタッフワークも全部そうですね、やっぱり八の巣の時は一人一人やっぱ一からのスタートだったんで、それが一からのスタートとは思えないぐらいの本当に
スタッフワークのレベルであるとか役者の考える手段であるとかっていうのは感じますね、
うん、じゃあ最後にそうですね、じゃあそれぞれにこの今回の公演の魅力一言ずつ言ってもらおうかなと思います。じゃあまず中野さん。
魅力ですか、はい、これは千田さんが好きなので千田さんがたくさん出ます、
はい、ここで愛の告白をされてもしょうがないんですけど、
なんだろうな、魅力 もっと言った方がいいの、
まあ何でもどうぞ、はい、放送事故になる。
いや千田さんが結構俺が好きな方向の芝居をしてて、とても私は練習してる時も好きだなと思いながら見てます。
そうですね、はい、頑張ってるんでね、はい、
はい、以上です、
はい、じゃ橋本さん、
まあ、僕はやっぱり一貫してキャラクターですね、うん、やっぱり今回も個性的なキャラがたくさん出てくるので、やっぱり一人一人のキャラクターにスポットライトがちゃんと当たるシーンとかもあるので、やっぱりそういったシーンにキャラクターに注目していただければすごく楽しんで、違った面で芝居を楽しんでいただけるのではないかなって思います。
じゃあ最後宮前さん。
うん、なるほどね。いや魅力か、いや、あ、ちょっと放送時間にならないするんだけど、まあ、
はい、
物語と役者、
誰が書いてるんですか。いや
物語と役者をと、まあ、スタッフワーク、
はい、
普通、うん、タイトル、
はい、
会場、
はい、
に日程、
はい、
うん、まあ、タイトルからいろいろ考察してもらうと面白いかもしれないですね。なんか
ジョン・ツマールの密室、
うん
から考察して、
まあ、考察して見に来たら多分いいんじゃないですかね。
ハードルを上げてどうするん
ですか。つまる、
確かにね、つまるって完全にもうつまるってね読めちゃいますけど。
ああ、お、え、今気づいた。
なるほどです。
本当に今気づいた。
いや、そうです。ちょっと桜しましたね。
そういうのいい、
いいんですか。大事かなと思った
んです。つまるっていう外国人が出てくるのかどうかが一番の見どころですね。
確かに。
うん、はい、そんな宮前さんの世界観をお楽しみください。
最後に第二劇場よりお知らせです。いよいよ来週に迫ってまいりました、第二劇場狛犬公演ジョン・ツマールの密室、上演は9月27日19時28日13時17時29日11時15時から、会場は大阪十三駅から10分のスペースコラリオンです、ご予約お問い合わせは第二劇場のホームページまたはツイッターよりお願いいたします、そしてこの場をお借りして私大川良平からもお知らせの方ございます。現在定期開催中のイベント突撃金魚さんの朗読バー金魚の夢、こちら9月30日の回に私大川が出演させていただきます、それぞれの俳優さんが自由にセレクトした作品の朗読をお酒片手に楽しんでいただく、そういった企画になっております。開演は9月30日の19時30分から、河内英和駅より徒歩2分の突撃金魚さんのアトリエにて、詳細は突撃金魚さんのホームページの方をご覧ください。そしてもう一つ音楽ライブをさせていただきます、劇団無風館 OG の坂田真由さんと私大川とで結成したバンド、劇団クアトロ2でギターとカホンのアコースティックライブを行います。こちらは来月10月10日の20時30分から石橋駅より徒歩2分のベーカリータローパンさんの店内をお借りして演奏させていただきます。料金無料、途中入退場も自由です。一曲だけでも大歓迎ですので、ぜひぜひお気軽にお越しください。
ということで今回の放送、お相手は大川良平と
橋本俊介と
長野孝明と
宮前でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。